こんばんは、アラサー女のひねくれ会議です。
こんばんは。
今日はですね、コンテンツの話をちょっと話したいなと思います。今年初めてかな？
あんま最近話してないね。
ねえ、よね。なんか、いろいろ見てますか？私あんまりちょっとね、見れてない感じはあるんですけど、ちょっと私からではお話しします。前ね、ちょっとこのラジオでもお伝えした、オーディション番組にハマってますって話。ついにファイナルを迎えまして、4時間、
ノーノーガールズ。
そうです、ノーノーガールズという、Hulu で、Hulu バージョンと、YouTube で、それのちょっと編集したやつが、放送されてたのと、あと民放でも、なんかペーさん。原宿のスターみたいなペーさんが、なんか鑑賞会みたいなやつでもちょっとなんか一部流れてたっぽいんですけど、それがついに1月に、K アリーナっていう、場所か、横浜かなんかの場所で、無事最終ファイナルオーディションも踏まえたライブ、計4時間の、
長いね。
すごい長いライブを、終わりまして、決定しまして。で、その次の日に、YouTube で、そのオーディション部分、選考部分だけっていう、2時間ぐらいかな、が、ライブで、ライブ配信で、あって、で、その後、まあ、一週間か二週間後ぐらいに、そのライブ配信、オーディションの部分だけを、ずっと見れるみたいな形になったんやけど、もうそのライブ配信も、リアルタイムで見ましてね。そう、配信、同時接続、何十万、五十何万、人だったかな？なんか、すごい数字をなんか叩き出してたらしいんですけど、感動しました。いっぱい泣いた。
やっぱ泣けるんや。あれ系のやつは。
泣けたね。なんかもうしびれる演奏というかショーとかもあって、これオーディション候補者のレベルだよねみたいなやつとか
ああ、
も
なる
あ
ほど。
り。
候補者の子もライブするんや。
と、なんか
は
ね、
はは
オーディション編成が、もともと3次審査まで30人ぐらいあって、だんだんこう減っていって、最終5次審査までやってんけど、3次審査から残った人は全員出るみたいな感じだったんですよ。で、その番組の中でやってきた楽曲を、その当時のチーム編成でやっていくみたいなのが最初のパフォーマンスであって、その後、じゃあ最終審査入りますってなって、一人のソロパフォーマンスを、合計10人かな？やって、歌とダンスと、あと、ヘアスタイル、メイク、見せ方、舞台演出みたいなのも、本人が考えて、それをそのプロのダンサーさんたちと協力して、こういうのしたいです、みたいなのも、なんかアーティストとしてのオーディション、の選考で一人ソロパフォーマンスやって、でその後そのチーム2編成でのグループ選考みたいなのもあってで決まったんですけど、なんか
あ、ごめん。最初何人になる？
最終7人に、10人から
7
7
人。
人にそうなりまして、もうなんかもう涙なしでは見れ
見
な
れ
かっ
ない。
たですね。
なんかあれやな。年齢もバラバラなんやな。
バラバラ。まあ、結局若い子が多
多
い
い。
けど、
まあ、チャレンジするってなったらそうなんかもな。
一番下の年齢の子15とかかな。
ええー。あ、まあ、15。
そう。
まあ、そうか。
から、まあ、20代。あ、でもね、あ、そうだね。25ぐらいの子が一番最年長かな。いやーもう痺れましたね。なんか、ほんといいもの見させていただきました。ありがとうございますって感じでした。
ずっと追いかけてましたもんね。
追いかけてた。追いかけてたし、なんか、他のドキュメンタル番組とか、なんか他の番組よりも何よりも愛のある番組だったんですよ。そう、はいはい、候補者を絶対傷つけないみたいな、候補者の未来のためにチャンミナとスカイハイがどう判断するかみたいな感じが、
うんうん、
すごい番組の編成のところからも本人たちからもすごい伝わってきたんですけど、最後のね、やっぱオーディションの会場でも素晴らしくて、
うーん、
で Hulu で、後々その4時間の全部のライブ配信するのはチケットが必要だったんですけど、うんうん、
はいはい、
フールわざわざ入って買っちゃったよね。
まあ確かにそこまで見たらもう最後まで応援しないと。
そう、応援しないと、しなんかこう最後まで見ないとわからない部分もあって。
はいはい。
そう、なんかそのオーディションの落ちたメンバー10人中3人のが、うんうん、こう結構その選考のところだけだと、すごいもうパッていなくなっちゃって、その後なんかどうなったか分かんない、そのままパッて終わっちゃうみたいな感じだったんですけど、そう、ちゃんとオーディション選考が終わった後、その合格発表の後もなんかその10人全員とちゃんみんなで1曲、うん、楽曲歌ってたりとか、
うんうん、
なんかその全員でのパフォーマンスがあったりとか、
うんうん、
なんかその悲しいだけで終わらせてくれなくて、では
いはい、
最後にちゃんみながさり際で、あとは任せてねって言ってこう去っていくんですよ。
あ、いいです、
ね、その落ちたメンバーのことを、はい、もうしびれましたね。
なんかその、
うん、
オーディションにさ、まあ、残るのもすごいと思うけど、
うんうんうんうん、
その応募するのもさ、
うんうんうんうん、
結構勇気いるやん、
うんうんうん、
そもそも、
うん
うん、なんかその勇気出してさ、まあ、最終的に落ちちゃったとしても、なんかそこが報われるというか、
うん、
次につながる感じで終わるっていうのはすごいいいことですよね。
なんかそれのために三次審査から残った30人全員をその舞台に立たせてて、その配信もあるし、うんうん、音楽関係者もいるから誰かの目に留まればっていう、
うんうん、なるほどね、
はいはい、そう、彼女たちの、まあ、夢であるこう大きい舞台に立つみたいな、そこもなんかこう、うんうん、実現させてあげたりとか、
うんうん、
なんかそう、すごいこう未来を背負ってちゃんとやってるんだなっていうのにも感動して、
うんうん、
なんかこうちゃんみなの指導力やばいみたいな、今ネットでも、
あ、なんかめっちゃ若い
よな、そう、まだ26とかなんやけど、
すごいね、
もう、うん、どこの上司よりも素晴らしいよ、
うん、
っていうのをね、はい、楽しみました。
あ、終わっちゃったんやで、も
終わっちゃったんですよ。これから先ね、その子たちを
ち
ゃんと終えるのかみたいなのを不安だったんですよ。そのこうオーディション番組とかってこう熱を帯びるけど、
うん、
じゃ実際チームになってそれ以上追うみたいなとあるやん。
はいはいはいはい。
で、なんか、追えるんかな、どうなんかな、なんかもうあの番組だけで飽きちゃうんかなって思ってたけど、
うんうん、
意外にちょ今もね、グループ、うんうん、花って言うんですけど、グループのことを追って見てますね。
あ、そうなんや。
そう、チケットもちょっと買おうかな、みたいな。
あ、
人生で初めて教えができるかもしれません。
あ、それはいいです。めでたいこと。
うん。うん、
美味し
いかっていう感じですね。はい。
終わっちゃったか。なんかみんなタイプロも終わったの、
はいはいはいはい、
終わったのかちょっとよくわかんないけど。
終わったのかな、
うん、すごい。
だいぶ後半になったよね。うん。
盛り上がってて。
盛り上がって
る、ね、あ、やっぱ見てる人は盛り上がってんだなと思って。ちょっと羨まし
かったね。いや、確かに。ちょっとなんかね、何回か見てみたんだけど、ちょっとまだハマるまでは行ってないかも。
そもそも土台にジャニーズにハマったことあるかとか、ジャニーズに興味持ったことあるかっていう部分はあるなと思うけど。
でかいよね。
ないからな。
あとどうしてもやっぱりこう、その同じ時期にオーディション番組やってたから比べちゃうというか。
ああ、そうやな。好みはあるかもな。
ある。まあね、そもそもチームに誰を入れるかとか全然ね、違うからあれなんですけども。
うん。
っていう感じでございました。
なるほどね。いいですね、うん、でも。
いや、楽しませていただきました。すっごいエンターテイメントだった。
なんか毎週何かあるっていいよ
う
な。もう変わり映えがさ、なさすぎて、日
ん。い
々の。
やー、確かに、確かに。
だから、
新しい配信ってね、震えるよね、やっぱりね。
みんながそのドラマ見たりとか、するのが、ああ、そういうことなんだなって、育休中にその連続ドラマをさ、毎週見るっていうことを初めてしたから、ああ、なるほどってい
や
思いまし
ー、
たね。
確かに。
だから、エマも、ね、この間、二人で LINE してましたけど、三本ぐらい番組見てるじゃないですか、ドラマ。
そうね、結局な、同じの見てたよね。
びっくりしたね。
やっぱ趣味一緒なんだな、結構って思ったね。
もう、当たり前にバカリズムのホットスポットは見ていて、もう当たり前
で
に
もちょっ
面
と
白
私は
い。
1話目でちょっと終わってるんだけど、
あ、終わっ
終え
てて んね
ないん
や。
だけど、そう、終えてないんですよ。
でもまだ3話 ?4 話ぐらいやろ、多分。
多分3話ぐらいじゃないかな。
全然追いかけられますね。
宇宙人のね、話ね。
そう。だし、クジャクのダンス誰が見たは、私漫画を読んでて、
同じくです。
あれめっちゃ面白かったやんか。
まだ完結読んでない。全部
え、
読んだ？
完結したんやっけ、あれって。
わかんない。私
途
は
中ま
結構
でで
途中で。
止まってんねんけど、
本
でも、
当。面白い。
めっちゃ面白かった記憶だ
めっち
け
ゃ面
あっ
白い。
て、
めっちゃ面白い。
で、なんとなく広瀬すずちゃんはわかるなと思って、なんか、
いや、
漫画
わか
の
る。
人もモデルにしたんかなっていうぐらい近いような気がして、
わかる。なんか、ね
ほわーっとした、でもちょっと気強そうな感じが、
え。てか、なんか、
原
すず
作
ちゃ
っ
ん
ぽい。
以外、これ演じれる人いるんかなってふと思った、なんか。
確かに、ちょっと幼い感じとかも。
なん
い
かで
や、
も
でも
浜
なんか、
辺美波ちゃんとかじゃないしなとか勝手に思ってた。
可愛すぎるよ。いや、広瀬すずちゃんも可愛いんやけど、絶妙な、いや、でもやっぱモデルにしてたんじゃない？マツケンなのかっていうのはちょっとわからんけど。
それは思った。マ
マ
ツ
ツケ
ケ
ン
ン
じゃなくないって思った
あ
け
んなに
ど。
癖強くないよね、弁護
もっ
士
と
さん
普
ね。
通の人よな。漫画の原作の感じやと。そこがちょっと気になりますけど。
なんかディーン・フジオカみたいな感じのイメージだった、この子は。そこまで濃くなくてもいいけど、あっさりしててもいいけど。
の人は？田中圭じゃなくて、なんだっけ、あの人。なんとか、鈴木先生。鈴木先生だっけ？
鈴木
なんか
先
ドラ
生っ
マ
て
やって
なん
ただ
っ
人。
け？あったね。
名前忘れた。
坂口
名
健
前
太
出
郎
てこ
くん。
ない。いや、もっと薄い。もっと薄い
薄
人。
い。
加瀬亮じゃなくて、ちょっと名前が出てこないですね。もう最近名前出てこないでもわかんないです。
気になりますね。
でも普通の、そこら辺にいないんやけど、そこら辺にいそうな人っていうイメージやったから、マツケンではないなと思いましたけど、でも、面白いですね。大阪
確かに。
人。さあ、三上先生さ、私、令和版の GTO だなと思って、
いや、確かにわかるね。
言ったけど、窪塚洋介さんの息子さん出てるじゃないですか。でも我々はさ、GTO のさ、一番最初の反町隆史さんと松嶋菜々子さんが出てたドラマを、
もう、
見たこ
ど
とあ
し
る。
ゅ、もう、その、まず、もう、ピンポイントでリアルタイムというか、なんていうの。
そう、もう、
すごい時期だったよね。
時代すぎて、窪塚洋介、正
い
統
や、
役
ほん
で
と
出て
そう。
た窪
ほん
塚
と
洋
そ
介が。
う。めちゃ、あの当時かパソコンがね。
いや、そう。いや、も
す
う、う
ごかった
わー
です
って
ね。
なる
なったなっ
し、
たなった。
なんかさ、三上先生のさ、1話目だかなんだかで、ストリートファイターで、ゲーセンで遊んでる子が出てくるんやけど、あれも GTO のワンシーンにあって、結構早い段階の話
誰
で、
と？誰
ミ
と
ヨっ
やつ？
ていうヤンキーが、GTO で鬼塚先生に、 反抗するんやけど、
うん、うん、
でゲーセンで、
あー、国をね、
うん、そうそうそう、ストリートファイターしてる時に鬼塚がその対戦で入ってきて負けるっていうシーンがあって、
しかも最初鬼塚って映ってなくて、
あ、そうそうそう、
なんかボコボコにされて、そうそうそうそう、みたいな感じで出てくるのよね。うわー、なんかあった気がするね。
だからリスペクトなのかなと思って、オマージュなのかなと思って、もうなんか、あ、すごい、もう、なんていうの、暴力もないし、
うんうんうん、
怒鳴りもしないし、
うんうん、
なんていうのかな、教師の姿みたいなのも、
うんうんうん、
昔のああいうのはもう流行らずに、今の三上先生みたいなのが響くんだなと思って、なんか。
いやー、それはすごい、もっとね、なんか。
違うよな。
現実主義。で、うん、すごいこう理想じゃなくても本当にリアルを教えてくれて、筋が通ってて矛盾がないみたいな。
ああ、そうね、
そんな感じがする。
なんかでもそうだよなと思って、高校生もそんな甘いわけないよなっていう、その今時の子がさ、
うんうん、いや私当時はさ逆にめっちゃバカだっただってなんか思わない、たまに。
そのいや確かにな
んか全然夢物語のさドラマとかですごいハマってたやん、
うんうん、
なんか極戦とか素晴らしかったけど、めっちゃ面白かったけどさ、おめえらみたいな、なんかそういう、
あ、
明日に向かって走っていけに、はいはいはい、そう感動したり、金八を追いかけてたから、
うんうんうん、
ちょっとなんかこうあのすごいメディアの中で踊らされてたんだなみたいなのがあるよね。
あれは流行らないよねっていう気がするよ。今の子に言っても。
今の子にはね、今の子たちはすごく現実的なんだろうなって思って。
また、なんか一個さ、ちょっとネタバレになるけどさ、うんうん、はい、殺人事件を起こした犯人がさ、
うんうんうん、勝
手に男の子やと思ってたら女の子でしたっていう。展開になったやん、
うんうん、あ、私最新話見てないんです、すいません。
あ、見てないんですか。いや最新話じゃない、2話目だかで出てくる。
本当ですか。じゃあちょっと2個スキップしちゃってるかもしれない、それをまた。
あ、じゃあちょっとネタバレしちゃいましたけど。
ネタバレしちゃいましたね、うん、でも大丈夫ですよ、あんま気にしないので。
え、なんかその不倫した先生同士が不倫して、はいはい、でなぜか女の方だけが辞めさせられたっていうのが問題になるんやけど、
うんうんうん、
その女の方が辞めさせやすいっていう、その社会的な性別における差別があったんじゃないかっていう、まあ、話になった時に、
うんうんうん、
確かにその側面はあったかもしれないっていう話を、まあ、生徒たちでするんやけど、
うんうんうん、
そうだからその男の方があの学校に残しておいた方が後々役立つっていう、その根本の価値観というか、うん、だから女の方を切り捨てた方がいいっていう、
うん、
まあ世の常みたいなのが、この学校にもあるんじゃないかっていう話になるんやけど、なんかその、こういう殺人事件を起こすのは男の子だろうっていう、その、なんていうのかな、
先
入観が多分、その、見てる側には、結構あったんじゃないかなって思うんだけど、
うんうんうんうん、
それをあえて女の子でしたってすることで、
うんうんうん、
その、多分普通のドラマだったら男の子にしてるところを、
うんうんうんうん、
いやもうあえて女の子ですよっていう、その性別とか関係ないですよっていう風に見せたのが、あ、今時だなって思ったし、なんかすごい性別がどうのとか、最近よく言われるけど、
うんうんうんうん、
考えて書いてんだなって思ったっていう話なんですけど。
なんか大変ですよね、本当ね。
何言われるか分かんないですか
ね、なんか、いや、でもなんか多分追っかけそうな気がしますよね、これからも。
見ますね。
うんうんうん。
だ最終回終わったあたりでまた話をしたいです。
確かに、当初めっちゃ面白くなくなってた。
可能性あるね。
あるよね。
ある。全然ある。
それが怖いんだよな、最後が。
一番こけそうなのはクジャクのダンスだと思う。
いやー、確かにな。でも私さ、あの漫画、うん、あんま 途中ほんと途中でさやめこれ始まるってなってやめたから、
はいはい、
あそういう感じなんだってなってくれそうな気がしてそれに期待している。
あーなるほどね、
うん、
いやあの手のやつってさ、うんうん、その、うんうん、警察の闇とかさ、
はいはいはい、その
社会的な何かがあってみたいなのってもうさもうめちゃくちゃ見てるやん、
うんうんうんうん、
でもありふれたエンドになったらどうしようかなって思ってる
けど、確かにな一番嫌なのさ漫画原作と違うみたいな、う
ん、
ドラマオリジナルにさでもそうじゃないその終わってないってことは
そうやな終わってなかったらありえるな
そうそれ思んない場合がすごい多いんだよな
確かにいやどうだろうでも楽しみですね。
楽しみですね。なんか。
ですね、ドラマっていうと、うん、あの、うん、一個前のライオンの隠れ家を、ネットフリックスでやっと見たんですよ。
あ、あれか。柳楽優弥くんのやつか。
そうそう。で、あの、うんうんうん、それが思った以上に良くて、あんま期待してなかったんやけど、
うんうんうんうん、なんか
その話自体はそのまあハートフルな話ではあるんやけど、ちょっとミステリー要素も入ってたりとかして、
うんうんうん、あれそうなんや、
そう、なんか話の数字がものすごく良かったかというと別にそういうわけではないんやけど、
違うんだ、
あの。出てる人たちが本当にものすごく良くて、
うんうんうんうん、
で特にその自閉症のあの柳楽くんの弟役をやってた俳優さんが本当に良くて、
いいよね、うん、
でなんかあのっていうのがその本当の自閉症のお子さんを持つお母さんとかお父さんから見たら、うん、もしかしてまあご都合主義というか。
あ
まりにもその聞き分けが良すぎるだろっていう風に映るかもしれへんけど、はいはい、でもなんかここまでそのリアルに自閉症を持ってる、うんうん、患ってる子がどういう風にその生活してどこにストレスを感じてるのかみたいなことを、
確かに
そのめちゃくちゃ丁寧にあの描いてんねんけど、なんかそういうドラマって見たことなかったなと思って、
うんうんうんうん、うん、
でなんか子供生まれてからさ、
うんうん、
その同じ子育てしてる人とか、
うんうん、
まあこれからされる方とか、
うんうん
うん、なんかそういう人に対するその思いやりというか共感性が上がったなって自分の中で思うことが結構あるねんけど、
うんうんうん、
なんか人生の中でさ大切なのってその、うんうん、できるだけ多くの人に共感できるかどうかっていう部分が結構あるんじゃないかなって最近思ってて、で自閉症の人とかその身体的じゃないな、まあ、身体的もそうかな、障害を持ってる方がなんかどういうそのストレスを抱えながら生きてて
確かに
辛いかみたいなことってさ全く想像したことがないというか、
分かんない。
分かんない。でもそのなんかきっかけというか、もう1ミリぐらいでも、あこの人はその日々を送る、毎日もそのこの何時何分のバスに絶対に乗らないといけなくて、でその時のその飲みあの持ち物は絶対にこのセットで、でそのもう分刻みで行動を全部ルーティン化させてるっていうこの。あの、キャラクターやったんやけど。もうなんか、それがなんかすごい、あの、何同じような毎日送ってんねんけど、毎日しんどいみたいな。その時間に追われてるし、多分そこのその脅迫観念と戦いながら生きてるっていう、まあキャラクターなんやけど、あなんかそういうことを考えながらその電車に乗ったりとか、なんかあれこれしてんだな、とかっていうことをこう、想像できたのが、このライオンの隠れ家がすごい いいドラマだなと思って、見てよかったなって。
3はなんかいいね。
思いましたね。
確かになんか、わからない部分って多いよね。なんかさ、子供生まれてベビーカーで移動するようになって初めて、あ、なんかそういう車椅子の人とかって本当大変なんだなって思ったり
するもん。いや、本当にそうだよ
な。ねえ、その視点ってやっぱり自分がならないとわかんないから、映像でも見れるのはちょっとでかいよね。
でかい。
うん。
なんか、そうね、なんかそう、でもそういうのの気づきが多い人の方が多分いい人間ではあるんだろうなって、この年になるとより強く思うので、
なんか。より大人になれるよね、なんというか、その人間として。
それによって何が得られるのかとかっていうのは、まあ正直、自己満でしかないのかもしれんけど。
そうだね、まあ、政治家でもなければね、何か変えれるわけではないけど、でも多分目の前の人助けれる余力はあるかもしれないもんね。
そうね、なんか、うん、そっちの、うん、そういう人間の方がより良いよねっていう感覚とかは、
うんうんうん、
大事にしたいなと思いましたね。
いや、いいですね。
良かったですね。でも子役の子も本当にうまくて、もう
びっくりしました。あの男の子ね、うんうん、
もう子供がいる人からしたらもう絶対泣くだろうなっていう感じで、もう。
あ、へえ。あと、柳楽優弥君かっこいいよね。
かっこいい。かっこいいね。
かっこよかった。あれ見ました？ガンニバル。
見てない。
あれも。
え、あれってディズニープラスでやってんの？
そうです、ディズニープラスです。あれのために入った一瞬。
はいはいはい、あれはやっぱり面白かったんですか？うん、
まあ内容はどうだろうな。まあ、新しいなと思ったけど、その人食いみたいになって。はいはい、まあ、シーズン1、シーズン2あるんですよ。で、シーズン2、あ、まあ、もうは、あれ、されたのかな、
うんうんうん、
この間はシーズン1だけだったんで、なんか結論、うん、結幕わかんないからちょっとなんともないけど。
うんうん、
もうちょっと恐怖欲しいとは思った。
正直。
うん、けど、柳楽優弥君かっこいいなっていうのばっかり
見てる。かっこいいね。なんか、あんまり他にない魅力というか。
なんか、
顔つき。
かっこよくない。すごく、うん。
かっこいいね。
かっこいい。
わかる。
なんか今まであんまり何にも思ったことなかったけど、最近すごい、それ思いました。
ああ、確かに。最近よく出る。
うん、かなぁ。うんうんうん。いや、いいですね。
よかった。やっぱ SNS でそれなりに話題になってるドラマっておもろいんだなって思いました。
ね。し、やっぱ最近さ、すごい力を入れてきてるなってすごい感じる。
思う。なんか
一時期さ、全然面白くない時があったのよ。
ああ、はいはいはい。
そう。まあその時もワンクール1個ぐらいは最低見るようにしてたんやけど、なんか、うん、もうテレビ終わってんな、みたいな。あの中の一つにドラマの面白さもなんかあったんやけど、面白くなさか、うん、最近なんかすごい面白いなって思うドラマがなんか増えてきてる気がして、やっぱ中の人たちもすごい変わってきてんだろうなっていう。
確かに、なんか見てるとさ、
うん、
だいたい TBS のドラマやってんけどさ、
あ
TBS がドラマをめちゃくちゃ頑張ってるのかって思った。
TBS ってあれよね、え、日曜劇場の、
あ、そう
そうよね、
そうそう、三上先生の枠やってる。
いやでもそうかもね、日曜劇場がやっぱり一つ強いのもあるし、
う
ん、うん、
あ、確かにね、
うんうんうんうん、私も多分どちらかというと TBS が多いかも。あんま富士系はあんま見ない。
富士系はもうい
ろいろなってるけど
宗教上の理由で見れないっていう感じがしますけど、
ねえ、ちょっとどうなるか分かんないですけど、
う
ん、はい、
そうですね、
うん、
でもライオンの隠れ家はあの、うん、しかもなんか映画っぽい撮り方をしてるんですよ。なんか日本のドラマって結構のっぺりしてるというか、
ああ、まあ確かに、ね、奥行きなかったですよね。
ないやん。でも多分いい、うん、カメラを使ってて、すごい映像が綺麗なので、あの、 ドラマ、日本のドラマあんまり好きじゃない人も、ちょっと見応えが違うんじゃないかなと思いましたね。
なんか最近多いよね、ネットフリックスでこれ撮ってる人がにお願いしてるじゃないけど、なんかそういうのとか。
なんかネットフリックスでもさ、やっぱり日本のドラマとか見るとさ、なんか全然画質というか、なんか暗闇のシーンとかも本当に何もわかんねえなみたいな、その
いや、ネッ
質
ト
の、
フリックスね、確かに。
質の違いがすごいわかるから、そっちに合わせに行ってんのかもな。合わせないともうダメなんだろうなっていう気もするけど。
見慣れてるもんね、こっちもね。そのドラマとかもこっちで見ちゃって、ネットフリとかで見ちゃってるから。これでも
目
さ、
が
ネッ
肥え出す
ト
と
フリッ
ね。
クスのさ、日本のやつ、日本オリジナルのやつ、なんかちょっとさ、全部足りなくない？
あれはやっぱり想像力、脚本の乏しさだと思ってるけど。い
なん
や、
かその
だって
ジ
さ、
メイシとかそういう。ねえ。
もうさ、発想が貧乏くさいっていう話前もしたやん。とりあえずお金かけて爆発させようとか、
いや、
なん
そうな
か、
んすよ。
こういう殺伐とした部屋に住んでるだろうみたいな想像
そう。
力のなさ。
いや、向こう。
そんなわけないだろうっていう。
いや、そう。本当
な
そう
え
な
る
の
よ
よ。
な。
今、アシュラの
ごとく。
ごとく。
ある
これもラ
ね。
ンキ
やっ
ング
て
上
ま
位
す
入っ
ね。
てさ、ちょっと途中まで見たいけどさ、もっとドロドロとか、もっと昭和を希望してたわけ。
私も見ましたね、
あ、
あ
見
れ。
ました？なんかちょっとパンチ
物
ない
足り
なっ
ない。
ていう、感じ
む
でした
ず
ね。
いね。なんか。でも素人目で見てもそうなんだから多分、もっとなんか言われてんじゃない？ネットフリックス側からも。一応さ、お金出してもらえるやん。だからなんか、ああだこうだ言われるっぽい、やけど、言われてんじゃない？なんか 微妙ですよねってい
ねえ、
うの
なんかお金かけるならね、
は。
なんだろう、映
本当
像
に。
ちょっと落としてもいいから、もうなんか脚本にあれしてほしいですね。
本当にそうですよ。なんか、地面師とかオープニングというか、卓球さんの音楽が良かったぐらいしかもうなんかあんまり、もう、面白くなかった。
なんかさ、着眼点は良くない？その、
いや、設定は良かった。
ね、設定はいいからさ、導入はすごい面白そうってな
そう
る
な
のよ
んだ
ね、い
よ。
つも。なんか設定考えるのめっちゃうまいのに。
もっ
そう、なん
と
か、
ドロドロしてもよかったよ
そうそうそう。そのドロドロ、ガンニバルもそんな感じかな。
な。ああ、行き切ってない感じが。
なんか、ガンニバルは映像とかは結構怖さを出してていいんやけど、なんかもうちょっと普通にグロいのあってもいいのにな、みたいな感じでした。
残念だな。なんか、出てる人とかが好きでさ、なんか設定も面白そうって思ったのに、いざ見たらなんか、そんな感じやったらさ、もうさ、ネットフリックスとかでさ、結構時間溶かすやん。で、なんかもう、オチが弱かった時の時間返せよっていう、
本当にそうよ。
悲しさ。
なんで北村一輝爆発させるのみたいなね。
本当にそう。本当にそう。もう、あれマジで無駄やった。
なんかピンバーみたいなね。もうそれでいいからみたい
なんか、そうだね。貧しさを感じましたよ。あれは。
ね、なんかリアルな積水の方、え、積水だっけ、あれの方がなん
積
か
水
闇
だっ
抱え
た
てた
気
よ
が
ね。
する。
そう。
なんかでもあんだけ流行ったらさ、去年、話題になったらさ、もう、地面師の話よく出てくるやん。でももう積極的に話さないようにしてましたね。なんか、盛り上がってる時に、いや、でもあれは無駄でしょとか
でも
言え
そ
ない
の
雰
価値
囲気が。
観さ、持ってる人少なくなかった？でも、我々が変わってんだよって思った。
でそれはそれで悲しいなって思ったけど、うん、だってさみんなあれってさネットフリックス入ってるから見てるわけでさ、うん、ってことはネットフリックス上のなんか別のオリジナル作品も見たことあるだろうって思うやん、
うんうんうん、
何見てんだっていう、まあ、いいんですけど地面師めちゃくちゃ面白かったっていう人とはな多分そんな話さないのいいんですけど、
確かに確かに、いやでも服部さんとはねちょっとねそこら辺似てそうな気がするもんねあの君の名は終わった後のなんかねおえみたいなやつとかね、
うん、君の名はを見たという感想しかないっていうありましたね。
そうなんです、
そういう話もまたしたいですね。アニメ業界はなんでいつまでも同じことを繰り返しやってんのかっていうのもすごい私はずっと思ってるんですけど。
どういうことどういうこと、
なんかもうずっとおっぱいがでかいキャラクターをモダンに出す。
ああ。
その。
もっとね、確かにね。
男の子が女の子に出会って何かが始まるっていうのはまあまあいいとしても、
うんうん、
始まり方もおおよその中身もほぼ一緒だし、
うん、
何なんだっていうことをもうずっとずっとやってるっていうのがもう時代錯誤感が、
あの曲線、体の曲線みたいなのなんかあるんかね。
いやーやっぱ売れるんじゃない、見てもらえるんじゃない、おっぱいがでかい方が。
あ、なるほどな、
信じられないですけどね今の時代まあそれはいいですけど、い
や確かにあれはもうなんかコリゴリって感じですよね。
ね、本当にもううんざりします
ね。ね。
あとなんか今見てるので言うと、あの、あれ、前言ったアマプラの魔女は愚痴りたい。
ああ。
ゆうさんとめぐみさんとりんかさんが出て、実際の人の愚痴というかまあお悩みを聞くっていう。あ、長野さんも出てますね。
妖精役でね。妖精役としてね。で、
うん、あれはもう、パンチ力が違う、地上波に出てこない人たちが出てきても本当に面白い、
ね。いや、あれ、あの、なんか、メンバーがどうとか、そういう構成がどうとかじゃなくて、悩みの質がやばいよね。
いや、もうやばい。本当にやばい。でこれは、あの、山口さんが全部見てから話したいなと思ったので。
あ、わかりました。私まだあの、うん、2話目なんですけど、なんかすごいちょうどいい、
ちょうどいい、ながらもできるし、なんかあのコンテンツとかその話してる話題も面白いし、
あ、確かに
飽きない。
でも一個さ不思議だなって思ったんやけどさ、うん、なんでお悩み相談ってこう興味出ちゃうんやろうね。
不思議だね、なんやろうね。
なんかさ昔さラジオとかでさお昼にの平日にさ、
うん、
あの年配のさ、
うんうん、
なんかお母さんがさ、なんか最近旦那がこうなんですみたいな愚痴をさ言ってさ、
はいはいはい、人生相談みたいなやつね。
あ、そうそうそうそう、おじさんがさ、おうおう、いやそれはねあんたみたいな言ってるやつあったやん、何聞いてんのかなとか思ってたけどさ、あれついなんかこう年々聞いてしまうよね。その大久保佳代子のラブブララブもそうだしさ、はい
はいはいはい、確かに確かに、人が何してんのかとかが気になっちゃうんだ
ねえ。こうやってなんか、ね、年齢なんかね、
どうなんだろうな、やっぱ知りたいと思っちゃうかな。そのとんでもないことで悩んでる人とかを見たいって思うのかな。
あ、確かにね、だから刺激求めちゃうんだろうね。
うんうんうん、いやなんかさ、ゆうさんがさ、
うんうん、
女性誌でそのお悩み相談番組みたいなやってんねんけど、YouTube とかで。
うんうんうん。
おおよそも、なんていうの、断言しないというか、お悩み相談のアンサーになってないことがものすごい多い。
ああ、いや、確かに。
で、それはそれで救われる部分が多分投稿者の方はあるとは思うんやけど、
うんうんうん、
私はそれがあんま好きじゃなくて、
うんうんうんうん、
意味あんのかこれって思っとったんやけど、
うんうんうんうん、
でそこに、めぐみさんとりんかさんと長野さんがいることによって、うんうんうんうん、ものすごい決断というか、明確なことを言うように、う
わ、
この番組はなってんなと思って、それも面白かったです。
確かに。
一個さ思ってさ、なんか、うん、その3人プラス長野さんの感じ、うん、全然そんなに聞けるなって思ってたんやけどさ、
うん、
なんかこれそんなに聞けるってことは自分も結構年齢いったんだなってちょっと思っててさ、なんかあの3人のアドバイスの仕方がさすごい、やっぱさ、うん、30、40超えた感じの話し方だなみたいな、
いや確かに
のがあって、これをそのストレスなく聞けるってことはやっぱ自分ももう大人の年齢になってんだなと思って、若い子にしたら多分ババアになってんだなってすごい思った。
聞き方もちょっと違うしな、投稿者というか、うん、出てきてる人の
方、そうそうそうそう、あなたそれはさみたいな、なんか感
なんかもう20代の子とかが出てきたらさ
うんうん、
なんていうの、心配してしまうというか、
いやそうそうそうそう、
ちょっとおせっかいな部分が出てきてしまうのは
もう出てきちゃう
おばちゃんになりつつあるんだろうなと思う
ね。なんかそこにちょっと年齢を若干感じたのがなんか面白いなと思って、あの私はそれを別に受け入れたいタイプなので、
あんまり
悲観的にはなってないけど、うん、
まあね、年取るのはそもそも自分がもう今何歳なのかもよく分かってないですけど、
分かんないですね、
うん、あれも面白いですね、あの最終回まで見たらまたちょどの回がやばかったかっていう話をしたいですね。
あ、ぜひお話ししたいと思います。
はい、
はい、ということで、ひねくれ会議ではレターを募集しています。自分で冷たいな、ひねくれてるななど、人に言うほどでもない話をぜひお送りください。感想コメントもお待ちしております。ではまた次回もお楽しみに。